おはようございます。
おはようございます。
今日は先ほどから案内のように、北村先生ご夫妻を招きしております。簡単に紹介をさせていきます。いただきます。皆さんご存知の方も多いと思いますが、北村先生は私たちの教団の、宣教師として、モンゴルに宣教に行っておられました。そして、モンゴルの人たちに福音を伝える働きをする傍ら、どちらが主なのか分かりませんけれども、モンゴル語の聖書のですね翻訳を、なさって、来られました。これは後から先生が見せてくださるんですけども、うちの母もモンゴルには何度も行っておりますけれども、皆さん多分このお手元にですね、現代モンゴル語聖書完成間近というこのパンフレットがあると思うんですが、先生、もちろんモンゴルの方々の協力も得ながらですけれども、お一人で聖書全巻をモンゴル語に翻訳なさいました。すごいです。書き写すだけでも大変ですよ。しかもですね、この経歴を皆さんちょっとこの翻訳者の紹介って見ていただくと分かると思うんですけど、北村先生はギリシャ語もヘブライ語もですね、日本のもう最高峰の先生から学ばれて、そしてもちろんモンゴル語も学ばれてですね、我々とだいぶこの脳の出来が違う、それは神様がね、このまさに聖書を翻訳するために与えられた頭脳なんじゃないかなと思いますけれども、でも先生が行かれた当時はまだ共産圏でね、ソ連の支配下にあって宣教することもままならない、本当に危険を犯してですね宣教し、そして聖書を翻訳し続けておられました。昨年ですかね、日本にお帰りになりましたけれども、その後も翻訳の働きを続けて、来年の末頃にはこの聖書が完成するということで、この度はこの私たちの教会に、少しですけれども支援をさせて、いただきましたので、ご報告も兼ねておいでくださいました。では拍手で北村先生をお迎えしたいと思います。
おはようございます。今朝伺うことができ本当に嬉しく思っています。またいつも献金とまたお祈りありがとうございます。こちらに来たのは2回目でしょうか。家内も2回目かと思います。私は案内にも書いてありますけど、広島県出身なんですね。広島県福山市です。そしていたのは1年足らずですけれども、田舎はこちらの方にありました、今はありますけども、そしてこちらの この土地の言葉を聞きますと、こう心が和む気がいたします。私も喋るでしょうか。名護帰っとらんけんの、広島弁で喋れ言われてもよう喋らんのじゃちょっと様になるのかでしょうか。全部こういうふうに説教をやれればいいんですけど、そうちょっと難しいですね。今日はこれ礼拝の場ですので、神様の言葉を語れる場です。ですから聖書をまず開きたいと思います。詩編第19編、先ほどもお読みいただきましたけど、詩編第19編の8節から12節まで、詩編第19編8節、お読みします。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。 主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きはまことでことごとく正しい。金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けます。どうしてここからこの取りましたかと言いますと、ここは神様の言葉について書かれているところです。当時は、聖書と言いますと、モーセの律法、聖書の旧約聖書の最初の5つの書しかなかった、まあ、その後の書はできつつあったと言いますか、正直で、主の律法とありますけど、今で、の時代で言いますと、これは聖書あるいは神様の言葉と聞かれることができるかと思います。そういうからこのところから御言葉を取りました。神の言葉に使えるという、その御言葉を門戸に届ける、そういう仕事をしています。そしてこの仕事は一人じゃできないですね。家内が、非常に協力して働きを進めています。そして門戸の人たちとも協力しています。ですが、今働きはこのモンゴル側、日本側との共同の働きといった方が良いと思います。そしてまた、下げてくださる方がいらっしゃるからこそ進められてきて、また今まで進んできました。またこれからも進められていくかと、期待しております。そしてまた祈ってくださる方ですね、そういう方がいらっしゃって働きが進められていきます。家内もこの働きに加わっておりますので、今日は家内が少し証し、何でしょうか、挨拶、していただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。久しぶりに皆様とお会いすることができて、いつも祈ってくださっている皆様と一緒に主を賛美することができますことを心から嬉しく感謝しております。広瀬先生にも進学校でもいろいろお世話になりましたし、秀子先生はモンゴルに何度も来てくださいまして励ましてくださり、また直接何かあるときにはいつも電話してくださってですね、どうしてますかっていうふうに祈ってくださるので、本当に感謝しております。広島の教会は私たちの最も強い支援者の一つであります。心からありがとうございます。で、今日は主人がモンゴルとモンゴル宣教、私たちの働きについては概要をお話しすると思いますので、私はあちらでの生活の中から神様が恵みを与えてくださったことについてですね、お証しをさせていただきたいと思います。第一礼拝では違うこと、また英語礼拝でも違うことを証しさせていただきますが、第二礼拝で証しさせていただきたいと思って準備したこともありますのでそれをお証ししたいと思っております。モンゴルは騎馬民族ですね。それでそういう歴史などもありまして、民主化以後はチンギスハンを信奉するみたいなことですけれども、それ以前もですねしていた年に一度の大きなお祭りがあります。それはナーダムという祭りで、そのナーダムという言葉自体が祭りという意味なんですけれども、夏の7月の11日から13日まで3日間というのもはっきり決まっておりまして、その3日間の間に郊外では子どもの馬のレースがあります。1歳馬とか2歳馬、3歳馬という、子どもの年はもう小学生ぐらいな感じですけれども、裸馬に乗ってですね、ずっと草原を何キロもレースをいたします。で、勝った子どもたちはですね、ナーダムのそのメイン会場でありますスタジアムのところに連れてこられてですね、表彰されるということですね。非常にこの栄誉という感じなんですね。そういう子どもの馬のレースと、それからモンゴル相撲ですね。今先生が相撲のことをお話しくださいましたけれども、モンゴルでも相撲が盛んでして、その筋肉相撲ですけれども、土俵のない相撲ですけれども、そういう相撲 の一番大きな大会がそのスタジアムで行われます、年に1回。そしてまあ、横綱が決まるわけですけれども、その年の横綱というのが決まるわけですけれども、もう一つは弓の試合があります。それはやっぱりチンギスハンの歴史がありますから、もう弓もそれから矢も自分で作るんですよね。 でそれでそのスタジアムのすぐそばに競技場がありまして弓の列があります。最近はこう指で弾く何ですかね、骨のこういうつなぎのところにあります骨をこう弾くおはじきみたいなそういう競技もありまして、そういうものもまあ一応あちらではロシアとかあちらの方ではスポーツに入ってますので、最近はそういうものも加えてナーダムというお祭りが7月の11日から13日まであり、必ずお休みです。で、私はおととしですね、おととしの春に私たちはもうビザがちょっと無理だなと、それからまあ完成は日本で印刷しますので日本であった方がいいかもしれないとか、いろいろな要素を考えまして、まあそう帰ってこなければならなくなったっていうこともあるんですけれども、去年 の, 3月に帰ってくる、まあ一昨年のことですから来年帰ることにもう決まってしまったという状態だったんですね、一昨年の春で。その春に決まりましたので、そのナーダムの頃にはですね、もう少しずつ少しずつもう20年も21年ぐらいおりますので、荷物が多くなってしまいまして、まあ、教会もやっていて、その時はもう教会はモンゴル人の先生に渡してしまっていたんですけれども、いろんなものが溜まってしまっていてですね、で現地の他の宣教師の先生にお分けしたりしようということで片付けを始めておりました。また聖書の在庫もありまして、それを利用していただくためにということでいろいろとやっておりましたけれども、その在庫の聖書とか、それから差し上げるものテントとかですね、キャンプの時のテントとかそういうようなものとか整理して何日か後に何でも開けてからお渡ししましょうというふうになってたんですが、10日になってですね、7月10日になって明日ちょっと取りに行かなくちゃいけないことになりまして、もう暇がないので明日にしてくださいという電話がその宣教師の先生からかかってきました。それで主人は翻訳の仕事もありまして、そういうこといろいろやってると、翻訳がもういろいろ横から仕事が入ってくると翻訳が進まないですよね。ですから私がなるべくそういうことはやるようにしておりまして、それでモンゴルっていう国はですね、段ボール買ってくるとかそういうことできないんですね。売ってるところない、作ってるところもないので、市場に行ってそういう適当な段ボールを探してですね、それでかき集めて買ってきたりとか、梱包材料も買ってきたりとか、そういうこともとても手間のかかることですね。そういうことをやってですね、そして詰めていろいろもう汗だくになってやっていたんですね。で急なことですので、もうその日のうちにやらなくちゃと思って頑張ってやっていましたけれども、ちょっと耳がおかしいなっていうような感じだったんですね。それでその次の朝ですね、起きたらその先生にお渡しする朝になったらですね、耳がこうなんかエコーしてるんですね、こっちの左の耳が。それでエコーしてるのでおかしいんですよって言ったら、主人に言ったらですね、主人は時々2回くらい耳鼻科に行きまして、向こうは砂嵐がひどいんですね、春。それですから鼻の中とか髪の毛の中とか砂がこう溜まるんですよね。それですからもう根気にこうお掃除してないと耳も耳垢も溜まって中に固まっちゃってですね、耳がこう聞こえなくなる時があるんですね。それ今聞こえない聞こえないって言ってですね、心配して耳鼻科に行くと、あ溜まってますねみたいなことっていう感じでですね、取っていただくっていうこともあって、それ取りにいらっしゃったその宣教師の女性の方も、自分もそんなことがあったわなんて、そうなんじゃないのっていうようなことだったんですね。それで、あそうかなと思って、でもこっちだけなんですけど、そうだな、そうかなと思って聞いてたんですが、もうエコっていう時からその時荷物を渡してですね、でその11日から13日で休みなんですよね。それでその年に限ってですね、一昨年に限って土日が続いてるんですよ。11、12、13、14、15まで休みなんですね、一般的には。それでその3日間様子を見て、それで土曜日になったら、最近は私立の病院があるんです。前は国立しかなかったので、とってももう病院事情は大変だったんですね。コネがないと診てもらえないという感じだったんです、外国人はね。ですから日本に帰ってきた時に歯は治すし、それでみんなもう常備薬はしっかり持って行きましょうという感じだったんですけれども、その11日から13日までの間、だんだん聞こえなくなって、全く聞こえなくなってしまいました。こっちが触っても、こうやって触っても音がしないんですよね、感じないんですね、感覚神経がないという感じですね。でどうしたのかなと思ってですね、まあでも取ってもらえば聞こえるようになるかもしれないと思って、土曜日にその私立の病院に行きました。そこは外国人も見てもらうようなちょっといい病院だったんですけど、その病院で見てもらいましたら、あなたの耳の中はきれい、私はちゃんときれいにするんですよねきれいだから大丈夫ですよって、きれいですって言われて安心はしたんですけど、じゃあなんで聞こえないのかって、それで薬をくださってですね、これ10日間飲んでごらんなさいと、それからまたいらっしゃいと、聞こえなくなるかもしれないですけどっていう感じだったんですよね それでびっくりして、それで家に帰ってきて、そのネットでね、今は本当にインターネットができるようになって助かりますね。いろんなことをこう調べました。そうしましたら、あの突発性難聴というやつだということが、ご存知の方もいるかもしれ、いらっしゃるかもしれないんですけれども、ということが分かって、あのこれはもうステロイドの点滴とか治療をすぐに、まあ、3日以内にすれば全部聞こえるようになるけど、まあ、2週間以内に始めれば少しは回復するでしょっていうようなものだということが分かったんですね、私。それで、あの確かの先生に電話してですね、まあ、先生休んでましたけど連絡取ってもらって、それで電話いただいてですね、相談しました。すぐ帰った方がいいですよっていうことだったんですけど、そのナーダム中はあの観光客が多いですね。だからもう帰る便も取れないような感じで、もういつ取れるかしらっていう感じだったんですね。ですけど、まあ、そういう時は大使館が本当に心強いですね。大使館の先生、その、あのお医者さんの先生ですね、そのお医者さんとその秘書の方がいろいろと助けてくださいまして、それで月曜日にはその専門医に、モンゴルでもまあ専門の方に見てもらって、でそこであの大使館の先生と話しながら、あの日本のですね、横浜の最もいい病院、あの横浜市大病院がいいと私が言ったの で, です、ね、電話してくださったんです、直接。そしたらそこの当直の、日本もなんか休みの日かなんかなんですよね、その月曜日が海の日かなんかですかね、よく分かりませんけど、それで当直の先生がちょうど耳鼻科の先生で、それでそのあの大使館のお医者さんと話してくださって、でもうちは病、あのあのベッドがないから、それにも専門のとてもいい病院がありますから、そちらの方に紹介してあげますから、帰ったらそこにすぐ行きなさいというようなことで、それ帰るまでにはこういう薬を飲んだらいいですよということまで指示してくださってですね、で大使館 の, そ の, あの秘書の方がこのようみたいな感じで、あの席も取ってくださって、火曜日に帰ってくることができました。で火曜日に帰ってきて、その日に健康保険をもらって、次の日に病院に行って即入院という感じでしたね。それで診察を受けましたら、その先生も本当になんかあの臨床中のなんかやってらっしゃる先生だったんですよね、そういう病院で。私がもう先生10日、いや1週間ぐらいですか、1週間ほど経ってますから、だいぶダメですよねって言ったんですね。そうしましたら先生が、いや聞こえるようになりますよとおっしゃってくださったので、あのお医者さんというのはもうちょっと悲観的な方を言わないと良くならなかった時に責任問題なので、ちょっとまずいんじゃないかなって私の方が思ったぐらいな感じだったんですけれど、その先生はそう言ってくださって、もう 2,3 週間入院しましたけども、あんまりこう良くはならなかったんですけど、先生はもう全然大丈夫みたいな感じなんですよね。で結局のところは、そのだいぶ時間かかるはずだったんですけど、 90%、まあ、95% ぐらいは元に戻りました。それであのこの耳の中の耳鳴りは今でもあるので、その耳鳴りが邪魔してちょっと聞こえにくいということはあるんですけれども、ほとんどあの元に戻りました。で、まあ、その癒されたという証ではもうそうなんですけれども、神様がそういう緊急の時にはいつもそうやって何か助けてくださって、あの道を開いてくださって、助けておいてくださってですね、それであの皆さんの本当に祈ってくださる、その時あの祈りが働いてですね、あの助けられてきました。でその時にですね、私はあの11日から13日まで休み、14日15日5日間休みですよね。神様なんでこういう時にね、ちょうどその初日ですよね、休み5日間の、それもめったにないその5日間の休みの初日に、私がこういうふうに なったんだろうか、神様どうしてこういうふうにされたんだろうかと、こういうふうに考えました。でその時にあのヨハネの福音書の11章のラザロのところが頭に浮かんだんですね。あのイエス様はあのラザロがあの病気だということを聞かれた後にも、なお2日間そこに留まっておられたと聖書に書かれてあるんですね。それから行かれたということが書いてあって、その前にはこれは神の栄光が現れるためですと言われたというふうに書かれています。ですから私はその時に癒されるっていう信仰があったわけではないんですけれども、しかしもし聞こえなくなったとしても、それが神様の栄光になるんだったら、それはいいことなんじゃないだろうか、私にとってもですね、宣教にとってもいいことなんじゃないだろうかということと、神様がそういうふうにあの共にいてくださるんだからということが本当に心に来てですね、平安がありました。で私も今までにないくらい主がいつもその経過経過の中に共にいてくださるということを感じてですね、入院中もものすごく平安がありました。 一番幸せだったみたいなこともあるんです。このことを通されたことを本当に神様に感謝するぐらいですね。でも私もいつもそうやって感謝できるわけではなくて、その翌年にこっち側の右側の顔面麻痺になりました。これ全部なんかヘルペス菌が頭の中に働いて悪さするみたいな。その時はものすごい落ち込んだんですね。なんでまた私がみたいな感じ です、ね、一生懸命やってるのにみたいなことがあったんですけども、しかしその時にね、教えられたことは、神様、マルタとマリアのね、話が聖書の中にありますけど、私はちょっとマルタ的なところがあるんですね。なんか祈らないわけではないと思うんですけども、自分の力で、まあ、主のためにですけど、やらなくちゃみたいなところがあるんですね。でもそうじゃなくって、まあ、悪く言えばタラタラやっていいんだよっていうことですね。神様に委ねて、ゆるゆるやったらどうっていうような感じですね。だから自分にそういう、なんていうの、体質があるということを認めて、それ自分の生きることを神様に委ねながら、主人に委ねながらですね、やるんだということを教えられました。まあいずれにせよですね、神様いろんなところで助けてくださり、必要な助けを送ってくださりですね、共にいてくださることを心から感謝しています。ちょっと赤字が長くなってしまってすいませんでした。
ありがとうございます。話が尽きないですね。ですからまだありますから、今日の8時ぐらいまでお付き合いいただければと思っていますけど、まあでも難しいことです。10時頃には終わりますけど、神様の、恵みのうちに対してありますねということを幸いですね、感謝します。ウランバートル、モンゴルに21年間いましたけれども、思い返してみると楽しいですね。楽しい時を本当に過ごさせていただきました。また、聖書の役の仕事は、昨日も、秀子先生と話しましたけど、労働だと私も言いましたけど、大変な仕事です。あちらも大変ですね。しかしまた本当に幸いな仕事をさせられていくと本当に嬉しく思っています。話をしていますとこれ忘れてしまいそうで、モンゴルはどういうところかしばらく見ていただきたいと思います。前回も話したでしょうか。モンゴルはこういうような草原、大草原が多いですね。そしてああいうようなテントに、住む生活を昔からしてきました。そしてこういう家畜を飼って生活しています。放牧ですね。そしてこれは馬の乳を絞っていますけど、馬の乳もこう飲めるんですね。これは伝統的なゲルと言いますけど、テント式の軸ですね。これは畳んで運ぶことができる。ですから絶えず移動する生活です。これもそうですけど、まあでも今こういう生活をする人は全人口の 30% ぐらいですね。そして大多数の人は今町に住むようになってきています。これは地方の小さい町ですね。そしてこのその町の中央広場ですけど、またウランバートルの町はこういうようなところで大都会です。ウランバートルだけが大都会、あとはこう非常に小さいですね、まあ、日本で言えば田舎といった方がいいと思います。そしてこれもウランバートルですね。アパートがたくさん建っています。そして町の中心部アパートに住んでいる、大部分が住んでいます。これ家内ですけど、私たちもああいうアパートに住んでいました。まあ、この場所じゃないですけれども、住んでいました。これ私たちのアパートの窓から撮りましたけど、冬は雪がこういうように積もっていますけれども、あそこの真ん中のところは土砂の上にこう雪が積もったんで何か工事してたところだと思いますけど、そして向かい側にはアパートが建っています。これは町の郊外の方ですけど、郊外に行きますとこういうように、木の垣根、ね、塀がありまして、その中に木造の家があって、そしてまた中にテントを建てている、そういう人もいます。これは中央広場ですね。そして真ん中に見えるのがチンギスさんの像です。昔からこの中央広場がありました。これも同じ場所ですね。そして逆方向から撮りましたけれども、いろんな高い建物が建っています。そういうような今こういう時代になりました。これは図書館ですね。大きい図書館があります。なぜこういうのを出しましたかと言いますと、モンゴルも学問的な伝統があるんですね。 そしてこの昔からの書物あるいは最近の本をここにここで見ることができます。これはウランバートの中心の一番大きいお寺ですね、ガンダン寺。モンゴルは仏教、ずっと仏教国でした。そして社会主義の時代はちょっと活動が制限されましたけど、今までこの伝統、その伝統が今も続いています。これもお寺の一部ですね。そして僧侶は赤い服を着ています。これ私たちの開拓した教会ですね。私たちのいた頃は5名とか、多い時で10名とかそういう状況でしたけど、モンゴル人の牧師が与えられまして、一番左側の人ですね。そして出席者も増えてきました。これもそうですね。これ改修ですね。これ私の書斎ですけど、ウランバートルで仕事をしているところですね。これは新約聖書の改訂版が印刷できまして、アパートの部屋に置いて届けてもらったところですね。これは家内ですね。冬はマイナス30度よりももっと下がりますので、こういうような重装備ですね。そしてこれ大晦日の晩に中央広場に行って、新年をお祝いするときに撮りましたけども、こういうような服装です。重装備です。これは他のもう一つの教会の写真ですけど、また一番左側の方が牧師、その隣が牧師夫人、その次は家内で、次は私ですね。この教会の写真、この教会の先生は私たちの聖書を地方に、田舎の方に届けるのに手伝ってくれましたので、そこに行って写真撮りました。この箱に入っているのが私たち の作った聖書ですね。新約聖書、U パックって書いてありますけど、これは地方の教会です。地方に行きますとこういう小さい建物で集会を持っています。これも同じ場所ですけど、これは講師の先生があそこで話をしてますけど、地方の教会の活動です。これは翻訳者を養成の訓練しているところですね。教材があったので、それを使って聖書を翻訳する、そういう方法を教える、そういうことをやっています。これそしてこの教育者もう一人いまして、カナと一緒に写真撮りました。こういう人が翻訳に協力して してくれていました。以上ですけども、こういう方たちと一緒に働きを進めてくることができました。これでいいでしょうか。そして働きを進めてきていますけど、どうして私が働きをするようになったか、またどういうふうに進められてきたか、今回解説までお話したいと思っています。イエス様が天に上げられる前に大宣教命令、全世界に行って出て行って福音を述べ伝えなさい、そのようにおっしゃいました。そしてでも なんて言いますか、バカな話と言いますか、その後弟子たちがユダヤ人だけが伝道すればいいんだ、ユダヤ人以外には伝道しなくてもいいんじゃないか、そういう議論をして、こう会議までやったそうですね。そういうことが人の働きに書いてありますけど、しかし全ての人に救いの福音を届けなければならない、そういう結論に達しました。そして、全世界の人へ伝道しよう、そういう機運が起こってきました。そして私たちもその恵みに預かっています。本当に感謝します。世界、どこに行くか、世界中ですね。世界にはいろんな人がいます。そして、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、また、パプアニューギニアとか、そういうところがいますけど、各地域によってこの物質文明は非常に違っています。自動車とか、あるいはピアノとか、それないところもあります。しかし、言語学者がそういうところに行って一つのことを発見しました。それはどんな場所の人も完全な言葉を、完全な言語を喋っているところですね。言葉には欠陥がない。だからこの、大きいとか小さいとか、こう見る通りでこう言ったり、あるいはこのいろんな表情を使って表現しなきゃいけない、そういうような、そうしなければならないようなこの原始的な言葉というのはありえない、そういうことを発見しました。 まあ、親から子へと、まあ、親子の、まあ、隔離されて子どもが他のところにこう隔離されて、それ子どもたちだけでこう住むようになった場合には分かりませんけど、しかし親から子どもへと言葉が伝えられてきてですね、そして完全な言葉をみんな喋っている、そういうことが発見されてきました。このまあ、そういう面で全ての人間はこの、人間、そして原始的な人といいます、原始的な人というのはいない、そういうことが分かってきました。政治翻訳、また私がどうしてこういうことをするようになったかといいますと、私は小学校、いや中学校ですね、中学校3年の頃、父親の仕事でアメリカに1年間住むことが、住んだことがあります。父が医学の研究をしていまして、その関係で私たちも、まあ、家族でアメリカに行って1年間住んだ、そういうことから海外に対して、まあ、どういう場所かこう頭で分かる、まあ、英語はあまり喋れないですけど、感覚的に分かる、そういうようなところが、あったかと思います。そしてまた、ちょうどその頃日本では、このシルクロードブームといいますか、いろんな、まあ、中国の辺境地方、あるいはロシアの、まあ、その辺境地方、そういうところに対して人々の関心が非常に高くなってきている時でした。私もモンゴルという場所に対して関心を持つようになりました。その頃モンゴルについて写真とかもありますけど、非常に日本に入ってくる情報は少ないですね。そしてどういうところかよくわからない、また行くことも非常に難しいというところでした。そしてどうして翻訳を、聖書翻訳をするようになったか、それは、モンゴルと一はこれこれこうで聖書の翻訳の仕事が必要ですからということを私はレポートにまとめまして、どっかの団体にこれを提出して許可された、まあ、それは必要だから認めます、そういうことはなかった、そういうふうにしてこう導かれたわけではありません。ある時私がお茶の水の、東京都のお茶の水というところがありますけど、この学生キリスト教会館というそういう名前のところがあります。そこで、キリスト社学生会の主事、太田和先生という方がいます。学生に連動するそういう団体の、働き人ですね、太田和先生という方がいまして、その人と話をしていました。そしたら向こうの方から、クリスチャン新聞の記者がやってきました。森部さんという方ですね。森部さん、最近は何でしょうか、聖書を読んだ侍たちとかいう本を書いていますけれども、以前はクリスチャン新聞の記者をやっていました。そして森部さんが太田先生、太田先生、何かモンゴルで聖書が必要だ、翻訳者がいないか、翻訳してくれる人がいないかという、このなんか手紙が来ている、問い合わせの手紙が来ているけれども、太田和先生、そういう人を知りませんかということでした。それと太田和先生が隣の私をこう指さして、ここに、そういうことにモンゴルに関心を持った人がいます、ということでした。まあ不思議ですね。そして、その私のことがこう、まあ、先方にも伝わりまして、そして、まあ、モンゴル語は私全然できません。じゃあ、勉強してください、語学学校ベルイチという学校、そこで勉強できます、私がそう言いました。そして20万ぐらい必要です。そしてお金が送ってきたんですね。まあ今から考えると何という無責任だと言いますか、私とこうインタビューもしないですね、そして細かいことも聞かないでお金を送ってきたんですね。ですから私はそのお金を持って、そして窓口へ行って、そのお金を払いまして、そして勉強を始めました。それがモンゴル語という言葉を学び始めた最初の、時でした。そしてこの、まあ、このしゃべる、ひたすらしゃべって答える、そういうような授業でしたけど、そういうような勉強を始めることができました。そしてその頃は非常にこの難しかった。大体日本人のモンゴル人も非常に少ない、そして、入国することもなかなか難しいですね。モンゴルの日本人は大体10名ぐらい、それも大使館関係者、日本語教師、それから留学生合わせて大体10名ですね。そういうような状況でした。 しかし時代が変わっていくんですね。今は200名ですねくらいいます。私も非常に難しいことを話したけれども、しかし、予想しないことが起こってきました。ロシア、ソ連でペレストロイカ、何でしょうか、その体制がこう全く変わってしまう。そして、ソビエト連邦という国がなくなってしまいました。私ちょうどその時、モンゴルに行くことができまして、モンゴルに住んでいましたけど、その国が消滅した知らなかったんですね。しかし後で日本人から聞きましたけど、ソビエト連邦なくなったよと、そういう時でした。私たちはこの体制が変わりまして、学生として入国することができました。そして働きを始めることができました。それまでは聖書の翻訳もモンゴル人、まあ、日本にいるモンゴル人と連絡を取りまして、そのイエス様という言葉をレーニンと置き換えてですね、そして、レーニンを崇拝する、心から崇拝しています、そういうようモンゴルでそういうふうに言いますか、まあ、そういうことですね、言葉を置き換えてこのチェックする。しかし、モンゴルへ行きましてからはそういう必要は全くなくなりました。そして学生をアルバイトを雇いまして、聖書の翻訳手伝ってくれないか直接言うんですね。そして、まあ、その給与お金も払いますから、そしたら、あ、いいよ、やります。まあ、お金がやっぱり欲しいという方が、学生がいた、そういうこともあったと思います。そしてモンゴル人と協力しながら働きを進めてくることができました。そして、何年でしょうか、1998年に、新約聖書を出版することができました。今日持ってきましたけれども、この本ですね。モンゴルでも印刷する場所が何か所かできまして、こういうのを出版することができました。中はこうですけども、こういうのですね。そして、それからこれも最初の訳ですので、まだ中身もう少し直した方が良い、ということで、何年でしょうか、2005年になりまして、改訂版を出しました。これもモンゴルで印刷しましたけど、こういうのを出すことができました。こういうのもですね、改訂版を出版することができました。そしてそれから、モンゴル人の翻訳者を訓練しようということになりました。モンゴル人に翻訳のやり方を教えて、そして、訓練コースで勉強してもらって、そしてその人に、翻訳をまず作ってもらう。そして私がその後それを、この手を加えて、また他の人も手を加えて、そして出版する、そういう働きにしていこうということになりました。そういうことで、その頃クリスチャンの集まりもありましたから、クリスチャンの、翻訳に興味を持っている人たちの集まり、そこで、この訴えることができました。そしてまた、この宣伝のこの、印刷物も作りまして、それを配りまして、そして、勉強したい人はいませんか、そういうふうにして訴えました。10人ぐらいの人が、やってきて、それ勉強を始めました。私もあまり言わなくてやりたくないんですね、実際は。そういうことで教えればなかなか大変です。ですからテキストのコピーを作りまして、バーッとコピーしまして、来た人にはじゃあこれ渡しますから第1か何か読んできてください、そして次に来た時は質問しますから、それがうまく答えられたら次の課に進みます。ですから私全然教えないですね、質問するだけですね。しかしそれコース終わりまでやった人が、何だったでしょうか、5人ですね、5人いました。まあ頼もしいですね。そしてそのうち2人は抜けまして、残ったのは3人、全部女性ですけれども、やっぱり女性は頼もしいですね。そして、全部30歳以下でしたけれども、その人が翻訳に協力してくれました。1人優秀な人がいましたけど、ルツキだけでやりました。あともう他の、あと他の2人ですね、旧約聖書残りの、まだやってないところ全部このまず最初の役というのを作ってくれまして、そして、それ全部終わりました。そしてその後私がこう この現場とこの対処をしながらこうやるんですね。チェックする直す、まあ、なかなか大変な仕事ですね、まあ、それも終わりました。そして、その後今、モンゴル人に、最後の役の、文体それを見てもらって、モンゴル語を改善するそういう仕事をして、そういう段階で、今年の終わりぐらいまでには旧約全部終わると思います。まあ、新約はこれありますですねできましたけれども、しかしそれも新約もさらに手を加え、もう少し手を加えたいと思っています。そしてそれを一つにしまして、来年の末ぐらいまでには印刷出版に至らせたいと思っています。このモンゴルの非常にこの一番難しいところ、その仕事は終わりました。でもまだいろんなこの難しいといいますか、もっと違った意味で難しい仕事は残っています。モンゴル側と交渉とかね、それかあるいはこのうまく税関を通るようにしないといけません。まあ、税関でこれ、こうなんでしょうか、ストップされることもあるんですね。ですからそれをうまくいくようにしないといけません。そして、このモンゴルから日本に、日本からモンゴルを送るときにその、モンゴルに入れません。そういう、まあ、そうされたらおしまいですから、うまくしないといけません。そしてこうモグラ全土に至るように、そのモグラ水詰めを届くようにしなければいけません。聖書は、詳しくこの先ほどの御言葉をよく見ることは、時間ありませんでしたけれども、聖書は救い主イエス・キリストについて伝える書物である。そして救いを私たちに、救いの真の道を教えてくれる書物である。まさに今この時代にはそういう書物こそ必要であると思っています。広島でも最近災害があったようですけれども、また日本も富士山が爆発するかもしれない、大地震が起こるのではないだろうか、そう言われています。また、最近この教会でもお葬式があったようですけれども、人間の寿命を限られていますね。そして、まあ、このいつ死ぬかわからない、私たちみんなそういう、ものですね。本当にこのイエス・キリスト以外に私たちの希望はないですね。日本の政治、まあ、それから あるいはいろんなことにこう希望を持っている、しかしそれも限られたもので、本当の永遠に至る希望ではありません。私たちを永遠の天の御国に入れてくださるのはイエス様以外にありません。イエス・キリストを紹介する、そして私たちの歩むべき本当の歩むべき道を教えてくれる、またその知恵を与えてくれる、そういう書物は聖書以外にないですね。まあ、いろんな本は役に立ちますけど、しかし根本的なところを教えてくれるのは聖書、神様の言葉です。その言葉をモンゴルの人たちに届ける、伝える、そしてそれを生きて渡せる、そういう仕事に当たっている、そして、進んでいるところです。モンゴルの人たちは200万を超える人たちがいます。そうかなりの数ですね。そういう人たちに神の言葉が届けられるように、そして一人でも多くの人が救い主イエス様を信じ、救いに預かることができるように、そしてそこに神様の教会が立て上げられていくように、そのことを願って働きをさらに続けていきたいと思っています。どうぞ続けてお祈りください。そして共にその働きの、神様の働きの信仰、また成就、それを喜びたいと思っています。感謝します。どうぞお祈りください。あ、そうですか。3章ヨハネの3章3章、ヨハネ3章の16節ですね。3章16節、ブロカネンデルヒーキムスイキハイルダチバイスサンゴチルオリンカンツギエテレントウチホウ되게테르후티트게시흠부흠유흑기몽카미클텍볼노스네
北村先生ありがとうございました。これからもこの働きが、 モンゴルの人たちにこの先生の聖書がその手元に届くまでね、私たちも祈ってまた支援していただきたいと思います。またモンゴルはとにかく今はですね、このお相撲さんの幕内力士の4分の1ぐらいはモンゴルですね。そのうち大相撲ほとんどモンゴルの人に、なるんじゃないかなと思いますが、むしろこれを通してですね、日本文化が世界にね広がっていくんじゃないかなと、先生の働き本当に心から感謝をしております。